から最後にもう一点、著作権というものがインターネット、ファイル、共有だとか電子本だとか音楽ソフト、プログラムの権利を守るということでしばしば言われている。けれど著作権の目的というのは冒頭にはっきりと掲げて、著作権法に掲げてあります。著作権法の目的は、著作権法は冒頭でこう書いてある。一つは著作者の権利を守ることを徹底してやる。権利を守るんだ、新しいものを生み出した、表現を生み出した人の権利を守る、そしてその人の生活を支える。私は宮部みゆきさんの作品が大好きだ。宮部さんには、生活に余裕を持って創作に専念してほしい。だから宮部さんの権利を守って、そういう道で宮部さんの創作性を支持して支えていく、そういう方法を一つ取る。もう一方で、ただし著作物というものは、例えば芥川であり宮部みゆきであり、芥川は夏目漱石がなしで芥川足り得たか、それから日本の中世の古典的な文芸の蓄積なしで芥川が芥川足り得たかといったら、決してそんなことはない。我々は大きな国語、日本語表現の流れに、それはさらに世界的な中国語による表現の流れに、その向こうには世界の文芸表現の流れがある。その中の一つの泡として生まれたからこそ、芥川も芥川としてああいう作品を生み出した。だから芥川の権利は、芥川として、懸命に創作してる間は守る、宮部さんの権利は守る、それで支えていくけれども、もし芥川が死んで50年経ったら、その共通の文化の大河の中に生まれたからこそ現れた芥川の作品をもう一回文化の大河に戻そう。だから著作権法のもう一つのアプローチとして、権利を守ることに加えて、権利を死後50年経ったら切りますって言って、切ることによって公正な利用の促進を図る。みんなで我々の貴重な宝である芥川の作品をより簡単に利用できるような仕組みをできれば作っていこう。そういうことが初めて、そういう物事の両輪があって、一方で権利を徹底して守る、けれどももう一方で公正な利用の促進を図る、みんなが共有できる体制ができて初めての著作権の考え方、これがこの2つの道筋を通じて、私たちの文化をより高いものにしていこうということが著作権法の冒頭に謳われている。これは決して新しい精神でも何でもない。それから岩波茂雄も語っていたし、著作権法に盛り込まれるにあたっては、そういう気持ちが、精神が我々の先人たちによって育まれたからこそ、法の中に明記されている。